皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。いろいろね、季節が進んでいる中で皆さんはいかがお過ごしでしょうか。温暖化もね、どんどん進んでいっている中で、まあ、それを止めていかなければいけないということで、毎週放送させていただいております。今日もよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日の最初のニュースなんですけども、 CO2 2兆トン以下に対策強化促すということで、イギリスの研究チームがね、研究したことが発表されているんですが、まあ、ネイチャージオサイエンスという、ね、論文ということなんですが、産業革命前からの気温上昇を、ね、1.5 度未満に抑える努力をするというところに、それを、ね、達成するためにはですね、今後世界の二酸化炭素総排出量最大でも1兆9800億トン以下にする、ね、ということが必要で、現状毎年約330億トン、ね、排出されていて、最小数形に合わせると30年後はこれを超えるってことなんで、研究チームは各国の削減対策強化が欠かせないということでね、まあ、このあたりまた、いろんな、なんて言いますかね、研究機関が調査をしておりまして、別の機会にご紹介をしたいなというふうに思いますけども、日本はまだまだ、非常に不十分だというふうに、ね、まあ、強化をされているところであります。そういう状況もあるんですけれども、速報、アップルは日本で太陽光発電を展開へっていうね、これはニュースで、聞かれた方もいらっしゃるかもしれませんけども、iPhone の、ね、発表イベントで世界に向けて公表されたアップルの、ね、新しい本社機能を担うアップルパークっていうのは、9000本もの食事によって作り出されているということなんですけども、もう一つ、秘密があって、再生可能エネルギーを作り出す一大拠点となっていることだ。巨大な新社屋の屋根にはソーラーパネルが敷き詰められていて、アップルパーク全体で17メガワットもの電力を作り出しているということなんですね。で、これでアップルパーク全体のですね、電力すべてを再エネで賄うという計画で、発表があったと。で、再生可能エネルギー 100% をね、アップルは目指しているんですけども、もうすでに 96% 達成をしているということなんですね。で、アップルストアとか各国のオフィス、データセンターね、そういうところはもちろん、もう本当にね、製造先、利用する電力ね、すべて再エネ転換を目指しているということなんですが、実はこのアップル再生可能エネルギー転換における最新の取り組み現場が日本にあるってんですね。なかなかこれなんかも、びっくりするニュースかもしれませんが、例えば、アップルはですね、毎年2億台以上、販売をしているということなんですけども、1日1時間の、ね、バッテリー持続時間が伸びるだけでも膨大な電力を節約できるということで、ね、そういう努力もしていると。それから、その製造の過程でもですね、前の、スマートフォンよりもですね、現状では非常に、エネルギー使用量が少なくなっているということで、以前のものと比べて 86%、削減もしているというような、ね、ところがあったりするわけですね。そういうことで製造の現場、そして、使うところでも、ね、環境負荷を減らしていくということになるんですが、日本でも、ね、再生可能エネルギー 100% を達成するということで、このインタビューをしたということなんですが、今回、ね、なんと、日本の都市型太陽光発電事業に取り組んでい いるということで、300のビルの屋上に新たにソーラーパネルを設置するということなんですね。まあ日本だとね、なかなか、広い土地もあるけどいろいろ難しい面もあってですね、そうじゃなくってやっぱり、屋根にね、つけていくということなんですけれども、そういうこともしながら、日本のサプライヤーね、イビデンがあるんですけども、これは、再生可能エネルギー化を進めているということで、サプライヤーの再生可能エネルギー支援もしていくということなんですね。で、アップルが目指す未来ビジネスっていうのは、当然そのアメリカの、影響ということもあるんですけれども、このクリーンエネルギーは未来のビジネスの中で象徴的な存在だと考えている。コスト削減につながり、新しいテクノロジーや新しい製造業による雇用を生み出すと。アメリカね、トランプさんの問題があって政府の戦略のブレとは関係なく、環境負荷の少ない製品作りを目指していくということで、アップルは一貫して同じ方向の方針の下で気候変動への、対策を続けている。そして方針を示すだけでなくて、実際に再生可能エネルギー 100% 化を果たして持続可能なビジネスを、実現するというね、そういう責任を負っているんだろうというふうなことをね、おっしゃっているということなんで、まさに、全ての、ね、企業がこういう考えになって、しかるべきだろうなというふうに思います。はい、もう一つね、大きな、今日ちょっとテーマとして紹介したいのが東洋経済週刊誌ね、9月30日号にですね、電力の大問題第2回という特集が、されていまして、今回は再エネが接続できない送電線の謎ということなんですね。北海道や東北など全国各地で再エネの電気をですね、送電線に送ることが困難になって、そこに隠された電力会社による送電線独占の実態とはということでね、結構、6ページぐらいいろいろなあの視点から書かれてて、また読んでね、いただけたらいいかなと思うんです。ちょっとだけ、ポイントをかいつまみますと、自然エネルギーね、太陽光、風力など、その可能性はあるわけですよね。ところが、電力系統につなげないということで あればですね、そこは非常に問題があって、そういうことが、北海道とか東北でこう顕著になってきている、そこだけではないんですけれども、これは、ね、本当にこう世界でも例のないルールを、ね、打ち出してきたことによって、この再エネが設置できないという状況が生まれているということなんですね。で、どういうことかというと、その送電網をね、空き容量がゼロ、ただ、実際に使われているのはガラガラだよということで、東北電力が北部と南部を結ぶ基幹送電線の一つに、熱容量超過が予想されたため、接続できないということが、発表されたということなんですが、これは空き容量がないというのは、送電線の空き容量ね、これは送電線の全体の容量ねがあって、それに対して想定するな電気の流れね、潮流を、差し引いた、ものっていうことなんですけども、これ本当にこう動いていないものまでもカウントをしているわけなんですよね。で、再エネだけは、実際の稼働状況を考慮されるということなんで、ここでも本当にこう、差別をされていまして、東北地方では原発は1基も動いていないと、石油火力発電所の稼働率も低いと、にもかかわらずそれらの発電所がフル稼働していることを前提に、これだけ、通りますよということになって、それも含めてもう送電網に空き容量がないっていうような言い方をされているんですね。ところが実際、その需要のピーク時でもですね、なんと 18.2% しか使われていないということなんで、 8割以上がね、本当は空容量なんですが、これ動いていない大型の、発電所が動いたものとして空取りをしているわけなんですね。そういうこうあのからくりがあることによって、もう再エネが接続できないっていうようなことに、なっていると。まあ、こうした問題を解決するためにはですね、やはり発電所ごとの、ね、想定潮流の情報開示が必要なんじゃないかということなんですね。しかし、まあ特定発電所の情報ということで、開示がされていないということで、ありまして、本当に、まあ、これなんかは制度としての不備があってですね、日本で再エネが、まあ、思うように伸びない、特に風車が、ね、発電、増えていかないということが、大きな原因になっているんだろうなと。それに対してヨーロッパでは、国際送電網の増強が、大ブームでね、投資というふうに考えられているんですね。日本では、コスト、このコスト誰が負担するんだ、ね、再エネ増やすにやっぱりコストがかかるっていうふうな言い方されるんですが、再エネ拡大を支える大投資として、ヨーロッパでは国際送電網の増強が、大ブームになっていて、特に先頭を走っているドイツなんかでは、それを、ね、うまく利用しているということなんですが、旧東ドイツ全域での送電サービスになっているところがあるんですけども、ここではすでにですね、再エネの比率が、50% を超えていて、世界的に見ても未踏の領域に入っているということなんですね。だからといって、停電が起こったりですね、もう人々が悲鳴を上げるような、コスト増が起こっているわけではないということなんですね。で、これどうやって、マネージするか管理するかというと、具体的な方策としては、送電会社と配電会社との間でリアルタイムでの情報の交換、ユーザー側で電力需要で増減させるデマンドレスポンスの大幅な拡大など、今までにない柔軟なシステムの構築、ね、あるということで、まだね、日本はこの電力システム改革の道半ばなんですけども、発送電の分離をすることによってで、それを達成する日本で果たしてできるのでしょうかということが、ね、問われているところなんですね。で、そういう、ね、風力発電なんかを新しく建てるときに、送電網につなげるということで、あれば、その、つなげるためのコストをですね、風力発電の設置事業者が負担をしなければいけないんですが、これが極めて不透明、不公平なんですね。法外な工事費負担金は、どうしてか、ロシアンルーレットのようなものということなんですね。ですから、これどんどん増えていく中で、容量がオーバーになることが想定された時点で、申し込んだ事業者に、負担をしてくださいよというようなことが起こっているので、本来であれば、すべてのね、事業者が、再エネだけではなくってね、化石燃料の、負担、発電をするものも、負担をして工事を増やしていって送電網を強化していく必要があるんですけども、そういうことになっていない、不透明、計算結果も不透明でですね、発電所が100キロと小さいのにですね、10億円以上かかるとか言われたりして、これでは本当にもう採算が合わない、そういう、ね、状況もあったりすることで、情報開示をしっかりする、そして、発送電の分離をしっかりすることによって、再生可能エネルギーを増やす再エネ 100% アップルが、ね、目指しているようなところも日本では、可能ですよということが、ね、あるということを、まだまだ課題が多いので、そこはなんとか解決して、いきたいなということをお伝えして、今日の京都発温暖化防止を終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。